ご着席ください。ただいまから旧約聖書ヨブ記8章1節から何節までを通してヨブの友達と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
今日ヨブの8章に入っているんですけども、前回日曜日にですねヨブ記の1章を、読みました。で、まあ、ヨブ記というのはですね、まあ、聖書の大変有名な本ですけれども、まあ、なんていうか、あまり面白い本じゃないですね。なんか内容もストーリーもですね、暗いというかですね、これの前のエステル記は大変面白かったんですけれども、ヨブ記になるとですね、なんかズドーンとこう暗くなるというかね、まあ、大体、テーマがですね、人の苦しみはなぜあるのかみたいな感じですから、なんかあんまりこう、一生懸命読むのがですね、辛くなってくるような本なんですね。で、42章もありますから長いですしね。まあ、ずっと聖書読んでいく人にとっては、ヨブ記は結構、今どこ読んでんだろうなんて分からなくなってくると思います。まあ、構造をちゃんとつかむことも、ヨブ記を読むことの一つのコツになりますけれども、で、ヨブという人はですね、まあ、今からどのぐらいか分かりませんけども、まあ、仮に3000年ぐらい前の人だと思ってください。で、うつの地というのもどの辺か分かりませんけど、まあ、今のイラクぐらいのところかなという気もします。まあ、あまり詳しいことはどこにも出てこないんですけれども、とにかくですね、大変真面目な立派な人だったということがはっきりしているんです。そしてですね、しかも大変なお金持ちでした。東の国で一番といいますか、今で言えばアメリカ一とかですね、それがヨーロッパ一みたいな、もう本当に大金持ちだったわけです。その彼が、しかもみんなから尊敬されている。で、そういうですね、ヨブは神様の一つのもう本当に自慢の、まあ、息子みたいな感じだったわけですね。で、そこにですね、ある日、神様の、前にですね、サタンが現れるって書いてある。まあ、サタンって一体どんなものか。まあ、ヨブ記ではあまり出てく、聖書全体では、特に旧約聖書では詳しくは出てこないんですけれども、まあ、天使の一人として登場するわけです、今回も。で、彼はですね、この人はこういう悪いことをしました、この人はこんな悪いことを考えていますみたいなことをいちいち告げ口するのが自分の仕事だと思ったわけですね。で、そういうサタンにですね、神様は、おいサタン、この世界で呼ぶほど立派な人間はいないだろう、そういうふうにこう持ちかけますと、サタンはちょっとひねくれてますから、神様、それはね、違いますよ。大体神様がヨブにあんなにお金持ちにして、そして立派な息子たちや娘たちを用意して、これだけビジネスを成功させたら誰だってね、神様に感謝しますよってこう言うわけですね。だからそれは当たり前のことです。もし彼それなのなくなったら、きっともう神様と呪いに違いありませんって言うわけですね。そうすると神様は、それじゃあお前、好きなようにやってみたらいい。そういうしたらですね、サタンは出かけていきまして、ヨブのものをだんだんだんだん取っていってしまうわけですね。まあ、その生き方一生に出てきます。で、しかも10人の子供たちも一瞬にして死んでしまうわけです。しかしそれでもヨブは、なんで神様はこんなことしたんですか、もう大嫌いだなんていうことは一言も言わなかったというふうに出てくるわけです。そしてまたサタンは神様の前にやってきますと、サタンにですね、神様は、おいよサタン、お前あんなこと言ったけれども、ほら見ろ、ヨブはちっとも悪い心を持たなかったじゃないか。そう言うとですね、サタンは、いやいや神様、あのぐらいじゃ人間というのはそんな心を翻さないもんですよ。もしね、自分の体に何か悪いことが起こったら、そうしたら誰だって神様の呪いに違いありませんよ。そうしたらですね、じゃあお前命には手をかけないで、あとは好きにやってみろ。そうしたらですね、ヨブの中に、ヨブの人生に何が起こったか。そうするとですね、ヨブの足の裏から頭のてっぺんまで悪性の種も出て、まあ、おできとですね、皮膚がボロボロになっていく病気にかかるわけです、彼は。2章7節出てきますけれども、あまりのこの、なんていうか、痛さとかゆさでですね、彼はお茶碗パリーンって割って、そのかけらでですね、自分の体を血まみれになるまで引っかかないと気が済まない。もう本当にその姿は変わり果てて、 苦しみ抜いている彼を見てですね、奥さんもついには、なんであなたはそんなことまでして神様のことを大切にするんですか、もう神様を呪ってあなたは死んだ方がマシなんじゃないのとこう言うわけですね。ところはそれでも彼はですね、冷静さを失わないで、私は幸いを神様、幸せも神様からもらってるんだから、災いも受けなければならないんだよと言って、そうやってですね、神様への誠実さと妻に対する思いやりを失わなかったわけですね。そうしてそこへですね、3人の彼の親友が訪ねてくるわけです。エリファズとビルダテとソファルという、なんか舌を噛みそうな名前が続きますけれども、その3人がですね、ヨブにお見舞いに来るわけです。大変な病気にかかったということを聞いてですね、で彼らは遠くからこうヨブの姿を見たんでしょう。もうびっくりしまして、これがヨブか。もう彼らはですね、もう泣きながら祈りながら、そしてついにヨブのそばに近づくんですけども、慰めの言葉すらかけられないで、1週間ただひたすら黙ってじっとヨブのそばにいる。そういうのって本当に人にとっては慰めになると思うんですね。まあ彼らの絆の深さというかね、友達の思いやりというか深いんだなと思うんです。でそれにですね、ヨブもだんだんこう気持ちが和んできたんでしょうね。自分の心の中にあるものを友達に語り始めたんです。それが3章なんです。まあちょっと8章に行くまでの今あらすじを言ってますけれども、でその3章で言う言葉は非常に重要なんで、本当はずっとゆっくりと読んでいったらいいんですけども、大まかに一言で言えば何をヨブが言いたかったかというと、僕はこんな苦しい目にあって生きてる価値がないんじゃないかっていうことですよ。多分ね、これ誰だってそういうふうに思うんじゃないかと思うんです。こんな病気にあって僕みたいな人間はもう生きる価値がないんじゃないか、もう私なんかもう生きてても仕方がないんじゃないか、なんで自分が生きているのかわからない。それがヨブの言いたいことです。これはおそらくどんな人でもそういうところで自分の生きている意味が心細くなるときってあるんだろうなと思うんですね。で、そのヨブの言葉を聞いて、この友達がですね、立ち上がって話し始めるわけです。エリファズ、ビルダテ、ソファルという順番で彼に語りかけていくんです。で、それに対してヨブも答える。これをですね、3回繰り返すとヨブ記の3分の2が終わるんです。ああ、いい友達だなと思うでしょう。ところがですね、ここからヨブはですね、慰めの言葉というよりはこの3人の言葉に対して戦わなければいけなくなってしまったんです。つまり3人の言葉が本当にヨブにとって慰めの言葉になったら、ヨブはですね、本当に良かった、ありがとうっていうことになるんですけども、しかしそうじゃない。ヨブはこの3人の言葉に対していちいちそれは違うということを言わないといけない、戦わなきゃいけない、慰めになってなかったんです。それを彼らは、ヨブはだから9回繰り返して答えなきゃいけないですね。で、3人の言葉は何をです、なんでね、3人はそんなヨブをね、追い詰めるようなことを言ったんだろうか。で、それはですね、一番最初のエリファズの言葉に代表されるんですけれども、例えば4章の7節にもう繰り返し出てきますので、4章7節、これエリファズのヨブに対する言葉ですけれども、ね、優しい言葉をかけてあげればいいのにと思うんですけども、そんな甘くはないんですね。7節、さあ思い出せ、 誰か罪がないのに滅びたものがあるか、どこに正しい人で打たれた、立たれたものがあるか、私の見るところでは不幸を耕し、害毒をまく者がそれを刈り取るのだ。彼らは神の息吹によって滅び、その怒りの息によって消え失せる。どういうことかというと、お前が病気になったのは神様が間違ってしたのでもない、お前が悪いことをしたから神様が罰としてその苦しみを与えたのだというんです。分かりやすいですよね。これ人間にとって一番分かりやすい論理だと思うんです。さあお前出せ、誰が罪がないのに滅びたの。お前みたいな滅びているような人間は罪があるから滅びたんだろう。正しい人でそんな人はいないじゃないか。害毒をまき散らしている人間こそがこういう悪い目に遭うんだ。それが三人の一番言いたいことです。これを繰り返し繰り返し、エリファズの三回目はもうひどいですよ。もっとお前がどれほど悪いことをしたのかっていうことを、もうこれでもかこれでもかと繰り返していくんです。あなたはものすごくビジネスも成功してお金持ちになって、人々からも素晴らしい人間だというふうに尊敬されているけど、実は陰では随分悪いことしてんじゃないのか、心の中では神様のことを捨ててるんじゃないか、だからこういう目にあったんだ、神様は絶対それを見逃さなかったんだぞ、ほら見ろということなんです。こんなのをですね言われたらもう本当に慰めにならないですよね。なんでこんなことを3人は言うのか私は分かりませんけれども、しかもエリファズは最初長々とその話をするんです。4章と5章でね。で6章でヨブがやっとこさっとこ答えるわけです。ヨブも頑張って6章7章で一生懸命答えるんですけども、とにかくびっくりするわけです。ヨブはなんでそんなこと言うんだ君たちは。6章のですね14節で、6章の14節で、落胆している者にはその友から友情を、まあ、これ変わらぬ愛をってことにも訳されますね。さもないと彼は全能者への恐れを捨てるだろう、もう絶望するだろうってことです。それなのに私の兄弟たちは川のように私を裏切ったって言うんです。その兄弟たちというのは要するに自分の友達であなたたちのことって言ってるわけですよ。なんで僕はここへ来て裏切るんだ、なんで私のこの病気をそんな風に言うんだ。彼は分からないわけですね。その友達の変わりようが分からないわけです。もしかすると僕は君たちに何か恨まれるようなことをしたのか。22節にですね、私が言ったことがあるか、私に与えよとか、あなた方の持ち物の中から私のために贈り物をせよと、あるいは敵の手から私を救い出せ、横暴な者の手から私をあがないと、私に教えよ、そうすれば私は黙ろう、私がどんな過ちを犯したか私に悟らせよ。まっすぐな言葉は何と言いたいことか、あなた方は何を責め立てているのか。こう、何か悪いことがあったら言ってくれ、謝るし神様にも謝るよ、なんで僕をそんなふうに裏切ったんだ。そして28節、今思い切って私の方を向いてくれ、あなた方の顔に向かって私は決してまやかしを言わない、どうか思い直してくれ、不正があってはならない、もう一度思い返してくれ、私の正しい訴えよ、こういうふうに頼むんですね。そうやってヨブはですね、もう本当に友達にこうその鋭い言葉をかけられてしまったことが非常に深くこう挫折というか傷つくというかね、絶望するわけですよ。そうしたらこれが6章と7章でヨブがもう本当に叫ぶように話したのを受けたのが今日の8章の シュアハ人ビルダデです、ね、どんな人でしょうか。どう思われますか、この答えを聞いて。彼はエリファズの言ったことをそのまま繰り返しますよ。そしてエリファズが言ったことに対して後ろからそうだそうだって言ってるのと同じなんです。でそういう人はもっと調子に乗って、大体ですね、誰かがいじめられているときにね、誰か一人がこういじめているとすうでそうでとか言って、ね、もっとひどいことを言いますよね。調子に乗るっていうんでしょうかね。人間ってそういうとき一番危ないんです。誰かと一緒に調子に乗るっていうのが一番人間は失敗するんですよね。もうこれは小学生でも中学生でも高校生でもいじめる現場で起きたときに、普通そんなこと言わない人が調子に乗って大失敗をするというのはそういう時に起こるんです。大人の世界でも全く同じです。人間というのはそうやって調子に乗った時に一番大きな失敗をします。言葉の失敗もそうです。そうだそうだって言った時に一番大きな失敗をするんです。ビルダテはその典型的な例だと思います。私は彼は非常に冷たい人です。2節、いつまであなたがこのようなことを語るのか。あなたが口にする言葉は激しい風のようだ。風ってほら、ザーッとゴーとかね、ノイズですよ。つまり、あんなにヨブの言った言葉をビルダテは一言も言葉として受け止めてないんです。うるさいな、うぜえよって感じですよ。聞きたくないわけです。言葉として彼は聞いてないんです。人が語りかけようとするこの言葉を聞かないというのは、もう本当に人間として最もこう恥ずかしい姿だと思いますけども、お前の言葉は風のようだ、うるせえ、うぜえって言ってるわけですよ。で3節で、神は公義を曲げるか、全能者は義を曲げるか、エリファズの言っていることを繰り返すんです。神様は間違ったことなんかしないんだから、お前がそういう目に遭っているのはお前の罪のせいだ。さらにですね、このビルダテの恐ろしさというのは次の節に、4節が一番怖いなと思いますね。もしあなたの子らが神に罪を犯し、神が彼らをその背きの支柱に送り込まれたのなら。この訳はですね、最近はあまり支持されていません。もしというのはそうじゃなくて、あなたの子らが神に罪を犯したから、神が彼らをその背きの罪の支柱に送り込まれた。つまり、あのお前の子供が10人、一瞬にして亡くなったのは、子供の罪のせいだって言ったんですよ。これほど人間をですね、切り刻む言葉ってそうそうないだろうなと思いますね。悪いことをしたから殺されたんだ、お前の子供はだから死んだんだぞ、そういうふうに言ったんです。ビルダテはどんどん調子づいてきて、8節では、さあ仙台の人に尋ねよ、その先祖たちの探求したことを確かめよ、私たちは昨日生まれたもので何も知らず、私たちの地上にある日は影だからである。彼らはあなたによし、あなたに語りかけ、その心から言葉を出さないだろうか。先祖もみんな言ってるよ、お前みたいな人間は罪を犯したからこんな苦しい目に遭うんだ、子供たちもみんな、お前たちの一族はそうやって隠れたとこで悪いことばっかりやってるから、こうやって神様は最後にこうやって悪い目に遭わせるんだ、ざまみろって言うことを言ってる。もう彼ですね、なんかこうヨブにかなりのコンプレックスがあったんじゃないかなと思いますね。よっぽどのなんかあったんじゃないか。ヨブが落ち込んだところでこれほど激しくですね、人間を責める人ってそうそういないと思いますよ。11節、パピルスは沼地でなくても育つだろうか、足が水がなくても伸びるだろうか、これはまだ若めの時には枯られないのに他の草に先立って枯れる、すべて神を忘れる者の道はこのようだ、神を敬わない者の望みは消え失せる、パピルスへ足というのはひょいってこう長く伸びる。 ほら、お前もこうやってどんどんどんどんお金持ちになって、人生の成功をこんなにも手にすることができた。でもほら見ろ、神様を忘れて敬わないでいたから、何にもかにも先立って枯れたじゃないか。ざまあ見ろ。神様はちゃんと生きていて、私たちのすること全部知ってるから、こうやって正義を実行して、お前みたいな悪人は滅ぼされるんだ。ざまあ見ろ。ビルダではそう言ってるわけですよ。それだけの話です。わかりやすいですよね。私たちの心の中にもそういうのってあると思います。16節、彼が日に当たって青々と茂り、その若枝は家に生えで、その根は石くれの山に絡まり、それが岩間に生えても、神がもしその場所からそれを取り除くと、その場所は、私はあなたを見たことがないと否む。ブワーッと、生えていく木も、神様がそれを取り除けばもう終わり。つまりお前は神様によって取り除かれるんだ。なぜか。お前側も神様と忘れたからだよ。みんなからどんなに尊敬されてようと、神様はちゃんと見てるんだぞって言うんですね。20節、見よ、神は潔白な人を退けない、悪を行う者の手を取らない。お前が潔白でないことはこれではっきりした。神様は悪を行う者の手は取らないで捨てるんだ。だからお前は捨てられたんだ。他の者に先立って枯れて、それがお前の人生の報いだ。まあ、呼ぶ気をよくですね、因果応報の原理というふうに言いますけども、まあ、厳密には私は違うと思うんですけども、でも、分かりやすい論理ですよね、これね。そうだそうだって言いたくなるわけです。しかし呼ぶ記は一番最初の1章と2章で、呼ぶほど潔白な人間はいないと宣言したのは誰ですか。神様ですよ。神様が呼ぶほど潔白な人間はいないんだ。ですからビルダテが言っていることは、エリファズの言っていることもそうですけれども、大間違いなんです。潔白な人間でも、苦しみはあるんだ。潔白じゃないから、災いが来るんだ。罪があるから、災いが来るんだ。そうじゃない。呼ぶ記は、最初からこのビルダテもエリファズも大間違いを犯しているということが分かるように、わざわざ1章と2章を最初に書いているんです。彼らが激しく言えば言うほど的を外れているんです。彼ほどの人間でも苦しみはある。罪の罰ではない、彼の。それはサタンが彼に与えたものだ。書いてあるんです、呼ぶ記は。呼ぶは、この後、彼らとずっとこの問題をめぐって戦っていかなければならない。これは本当にしんどいことだと思います。世の中のたくさんの信仰宗教が、あなたの病気は、あなたの家族がこうなったのは、あなたのがこういう失敗をしているのは、あなたの祖先に対してこういうことをしたからだ。あなたはこういう悪いことをしたからだ。だからこういうふうにした方がいい。人の罪を、こういう悪いことをしたからだと言って、その弱みにつけ込んで、大きな、莫大な利益を上げているわけです。これは宗教として全くあってはならないことだと思いますね。人間はそういうことに弱いんです。そういうこと言われると、そうかなと思ってしまうんです。潔白な人間が災いを受けるなんて、そんなことはないんじゃないかってどっかで思ってるんです。こういうことは、こういう惨めな人生は、こういう 災いは、こういう失敗は、こういう病は、何か悪いことが起こしたからじゃないか。どっかでそういう気持ちを言われるとドキッとするんです。これは一つの人間の習性だと思います。で、それに対してノーを言わなければならないのがこの呼ぶ記なんですけども、それはもうずっと後まで読まないといけません。で、イエス様の時代に少しステージを動かしたいと思うんです。ルカの福音書の13章というところです。今のは旧約聖書ですから、ずっと後ろのルカの、新約聖書の13章です。ルカの福音書の13章。旧版では130ページになります。ルカの福音書の13章13章の10節から読みます。イエスは安息日に、先ほど言いましたように仕事をしないで神様に礼拝を捧げるべき日、イスラム教では金曜日、ユダヤ教では土曜日というふうに決まって、今でも決まっています。ある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて神を崇めた。するとそれを見た街道管理者はイエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いて良い日は6日です。その間に来て治してもらうが良い。安息日には行けないのです。しかし主は彼に答えて言われた。主というのはイエス様のことです。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき、水を飲ませに連れて行くではないか。この女はアブラハムの娘なのだ。それを18年もの間サタンが縛っていたのだ。安息にしたからといってこの束縛を解いてやってはいけないのか。こう話されると反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は皆イエスのなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。私はこの女性は若い女性だと思います。20代後半ぐらいの人だと思います。そういう人が18年間腰が曲がってそういう姿を強いられて生きていくということがどれほど辛いことか。私はここの場所は明らかに呼ぶ記を意識して言われていると思うんです。イエス様がどうして彼女のことを18年もの間サタンが縛っていたというふうに言われたのか。これ明らかに呼ぶ記を指しているんだと思うんです。彼女が18年間その10代から20代にかけてずっとこの腰は曲がった状態で生きていかなければいけない苦しさ。しかも彼女は言われたんです。お前の罪がこういうふうになったんだ。あなたは神様から呪われた人間だって。これ後でもう一回出てきますが、あなたの両親かもしれない、それは。そういうふうに当時の人たちは言ったんです、病気の人に対して。彼女はそれを一言も言い返すこともできずに、曲がった腰で地面をうつむきながら生きていく18年ですよ。それがヨブの人生と重なっていったんじゃないかと思うんです。しかしイエス様はそれをサタンが縛っていたっていうんです。それは一言で言うとヨブ記を読んでいる彼はヨブ記のことをよく知ってますから、彼女はヨブのように罪のせいでこの世になったのではないんだってことを言いたいんですよ。サタンが縛った。この街道管理者はビル建てのように冷たい人間だなと思いますね。この女性が癒されたのを喜ぶんじゃなくて規則を持ち出して、こんな直すなんてけしからない、けしからんじゃないかって、日曜日に仕事をするなんて許せないっていうわけです。石のように冷たい心ですよね。彼女の苦しみを毎日この街道管理者というのは見続けてきた人ですよ。彼女は18年間彼女を見続けながら 彼女の癒しを願わなかった人です。むしろ彼女は神に呪われた人間だと言い続けてきた人だと思います。私はこんなことをこの場で言える人というのは。でもイエス様は18年間サタンが縛っていたんだ、彼女は罪のせいではない。だからイエス様はその18年間、ただ18年間といっても1日の重さ、そうやって背負っていく1日の重さは、楽しいことがあってただなんとなく1日が過ぎていくような人とはまるで比べ物にならないような1日の重さがあるんですよ。その重さをイエス様は知ってたんです。18年間の1日1日の重さを。だから安息日にもかかわらず今日じゃないと一日も伸ばせない、それは私たちの一日の重さです。彼女の重さなんです。サタンが縛っていた。さらにですね、もう一つの箇所で呼ぶ気を明らかにイエス様が思い浮かべながら病の人と向かい合われたなと思うところがあるんですね。それはヨハネの福音書の9章です。9章ですね。ヨハネの福音書の9章です。ルカの福音書の次がヨハネの福音書です。ヨハネの福音書の9章から読みます。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからか、この人ですか、その両親ですか。これが当時の人たちの考え方です。あの街道管理者もこういうふうに日常的に言ってたんです。この盲目の人もそういうふうに言われ続けてきたんです。しかもそこには両親も含まれていたということです。親にとって身を引き裂かれるような言葉ですよ。あなたの罪がこの子もこういうふうにしたんだろうって言われて、おそらくあの腰の曲がった女の子の両親もそうやって苦しみながら、私がこういうことをしたからこの子はこうなったんじゃないか、思いながらずっと生き続けてきた。イエス様はこれはノー、違う、この人が罪を犯したのでもなく両親でもない。18年間腰を曲がったあの女の子もそうです。神の技がこの人に現れるためだ。呼ぶ気を突き抜けるんです。ここでイエス様は、神の技がこの人に現れる。6節、イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そして泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシロアム、訳して言えば使わされた者の池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。この一回の出会いのために彼はこの病があった。この病があったから彼はイエス様とこの生涯でただ一度の出会いに巡り合えたんだってことです。神の技がこの人に 神様の技はその人の人生の中に、その人の体の上に、その人の生き方の中に、言葉の中に現れるために私たちは生きている。この人はただ、この人はどのように神の技が現れたのか。ただ病気が治ったんじゃないんです。そこから始まったんです。この人は自分が誰によってこの驚くべき奇跡を経験したのか。実はその当時イエス様は大変こう当局から睨まれまして、イエス様と関わることを恐れる人たちが多かった。彼の両親もそうだったんです。しかし彼は当局から呼ばれて、お前は誰のせいでそういうふうになったんだと言われたときに、私はイエスから目を開けられたんだ。じゃあお前は彼をただの人間だと思ってないのか。私はあの人がどんなに立派な方かということが分かります。あなたたちは分からないのですかと言って、その当時の権力者から追い出されるような場面があります。追放されるわけです。それは共同体から追放される。出てけ。しかし一度輝き始めた輝きを消すことは、伏せることはできない。それが神の技の輝きなんです。神の技がこの人に現れる。その人の人生がそうやって輝き始めていくんです。あの女性もそうです。罪のせいではない。私の母はですね、私が小学校5年生か6年生の時にリウマチにかかるんですね。まあ、リウマチでは治りませんから、今に至るまで、30年以上ずっとその病に苦しんでいますけれども、ちょうど私が、学生になる頃に母は教会に通うようになりましたけれども、非常にそれはその頃はリウマチがものすごくこう一番悪い時だったと思いますね。もうほとんど体が動かすのに激痛の中で体を動かさないといけないという時期でした。でそういう時に教会行き始めて、まあ、その当時ですね、そのありがとう純子という本があって、大変こう多くの人たち読まれたんですけども、ガントにこう侵されていく、夫婦の物語なんですけども、彼女たちのところにキリスト教の一つの流れの中でイエス・キリストを信じれば病は必ず癒されるということを強調するグループがあるわけです。でそういうグループがその純子さんに、を誘うんですけども、彼女はそれを断る場面があるんですね。で私は母はそれを読んでどういうふうに思うのかなと思って恐る恐るこう尋ねたわけです。そうすると、私はそういうところには行かない、私はたとえこの病が癒されなくてもイエス・キリストを信じることが自分の人生に与えられたことで満足をしている、だから私はそういう病の癒しのために生きていくような、信じていくような生き方は私はしたくないんだというふうにこう言っていく中で洗礼を受けていったのを私は学生の時よく覚えています。今も、福島県のいわきにある、教会へ、同盟教団の教会に、通って、います。神の技が現れるその輝きというものは誰も抑えることができない、誰もそれをとどめることができない輝きだなと思いました。サタンが縛ってるというあの言葉はこういう目にあったのは、こういう状況にあるのは私があれをしたからだ、 私があの時にこういうふうに罪を犯したからだ、両親がこういうことをしたからだ、自分の子供がこうなったのは、自分の家庭がこうなったのは、こういう罪があるからだと言って、いつも自分の過去をのせいだせいだと、原因はここにあるんだ、自分の子供がこうなったのはあの時私はこういうふうに言ったから、こういうふうにしたからだと、いつもそうやって原因を過去に求めながら生きていく、動けなくなって、縛られるというのはもうちっとも動けなくなります。動けなくなるということは絶望するということですよ。自分で自分のことができなくなるということです。それはサタンに縛られて一歩も前へ動けない。サタンに縛られる私たちの血を、そうじゃない、神の技がそこで暗闇の中で、この火のついてないところにろうそくに火をつけるように、あなたの人生に、その暗い人生に光を与えるために私は来たんだ。イエス様は神の技があなたに現れるために私は来たと招いてくださるわけです。このアドベントで私たちのために、なんでイエス様は来てくださったのか。それは闇の中にいる民に光が与えられるためだ。繰り返し繰り返し出てくるクリスマスのモチーフです。罪のためではない。神の技が現れて、あなたが輝くために、神様はイエス様を私たちのために送り、イエス様は私たちを招いてくださっているんだということです。この招きに応えていくクリスマスを共に過ごしたいと思います。お祈りしましょう。主なる神様、あのヨブの友達はその自分の心の中にあったものが出てきたのでしょうか。非常に激しい言葉でヨブを責め続けました。しかしそのような冷たさは、私たちが人の災いを、不幸を見るときにもたげてくるような、そして自分自身を見るときにその問題と向き合わざるを得ないようなときがたくさんあります。どうぞ私たちが本当にそうではなく、神の技が現れるというイエス様の驚くべき言葉にどうぞ応えることができますように、その招きに応えることができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈り